しもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
あ、こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは、お年をお伺いしてもよろしいですか？
はい、60歳です。
はい。ご家族は？
主人が64歳で、はい、二人暮らしで子供はいません。
はい。今、お仕事はされてるんですか？
二人ともしてないです。
うん、はい、わかりました。さて、今日はどのようなご相談でしょうか？
主人のことなんですが、何日か前にクレジットカードの申し込みをしてきまして、
クレジットカードね、はい。
はい。で、審査に通ったんですね。
うん。
それで、手元に届いて、はい、絶対使うなって思ってたので、もう繰りさして、年金暮らしで、生活はそれでやりくりして、預金は手つけずに、こう、何かの時に使うためにも、本当にないからねって、こう、首を刺して言ってたんですけど、もう早速、15万ぐらいお洋服を買ってきてたんですね。それで、また買ったお洋服を着て、また違うところに買い物に行ってるんですよ。違うカードも申し込んできてるみたいだし、これ以上そういうのが続くともう本当に家が破産してしまうので、とりあえず今持ってるカードを使わないようにするためにはどうしたらいいのか。
ということなんですね。
はい。
これまでね、こういうふうにたくさんお買い物しちゃうっていうのは、今回が初めてですか？
いえ、二人とも、ちょっと買い物依存症的なところがあって、こう、ストレスの発散で、結構今までも買ってたんですよね。私もパートで働いてたし、主人も普通に正社員として働いてたので、その頃はまあ、お給料ももらってたし、ボーナスもあったしで、大丈夫だったんですけど、今はもう本当に年金暮らしで、私も体を悪くして勤められなくなってしまったので仕事してないし、
そっか。そうすると前から割とお買い物はする方だったけれども、
そうですね、はい、
前は働いて収入があったからよかったと、はい、でも今は
まだ、
ね、はい、状況が変わったにもかかわらず、はい、前と同じように買い物をしちゃうってことかな、
はいはい、そうですね。何年間かカードない年数があって、
はい、
その間やっぱり買えないとか、使えないとかでこうもうイライラして、面白くないっていう感じで文句はいつも言ってたんですけども、
要はクレジットカードがないってことはもう現金でお買い物するしかないじゃないですか。いつもお金の管理はあなた様がしてらっしゃるってことなんです、
はい、そうです、何年間の間は、私の名前で登録してカードでネットショッピングをして、あ、これ使ったとかって聞いたら、何々買ったみたいな感じで、そういうのがありまして、もう山ほど種類同じもの持ってるのに、さらに同じものを種類別で買ってしまうとか。
で、クレジットカードを使わないようにするにはどうしたらいいかって感じのことをさっきちらっとおっしゃってたけど、
はい、持ってる限りすごく難しいことで、カードを作ったなっていう時にすぐクレジット会社に電話をして、こういう事情で、もしかしたらちょっとまだ確定してないんですけど、今通院中で認知症の可能性もあるので取り消しできないですかって言ったら、あくまでもご本人の医師で入会されたので、こちらではそういう止めることはできません。できるとしたら、郵便を受け取り拒否して、それか、カードが手元に届いた時にご本人とお話し合いをして、退会してくださいって言われて。
はいはい。で、今、通院中で認知症かもっておっしゃいましたけど、それはカード会社に行った方便じゃなくて、本当の話ですか？
あ、そうです。1年前ぐらいからちょっと言動がおかしいなって思ったので、初めは単なるなんか物忘れかなとかって思ってたんですけど、ちょっと違うので、とりあえず行きました。紹介状を書いてもらって行きました。
どうでした？
その時は全然 CT とか撮りますけど、脳は異常ないし、先生の受け答えにも、その時に限ってちゃんと喋ってたんですよね。家ではもうなんかひどい時ありますけど、
それはどんなひどい感じなんですか？
今 ご飯何食べたってとか、
うん、
にゃんこに何回もご飯あげたりとか、
うんうん、
昔の話と今の話がこうごっちゃになって自分で話してて、
うん、
あれ俺何をとしたんだってとか、数ヶ月前の話を、
うん、
つい昨日のような、うん、昨日だったよねとかって言ったりとか、
う
つ、うん、の薬も飲んでるんですよね。
じゃあ精神科に行ってるんですね。
はい、はい、お薬も飲んでます。でこうやってカードをできる前とかは、
うんうん、
もうずっとパソコンの前に座って、
うん、
もう顔色もなんかどうす黒い感じで、もうもしくなったそうな顔して、
うん
うん、ずっと引きこもりみたいな感じで。
あ、そうするとね、今そういうご状況になったっていう、そのお出かけしちゃう、お買い物しちゃうって状況になった時は、はい、まあ、いわゆる主治医の先生のところには行ってます？
主治医の先生のところには、
要するにうつのお薬もらってるところ、
本人は言ってるんですけど、今日どうだった、診察どうだったって聞いたら、うん、いや別に調子普通ですみたいな感じで言ってきたって言うんですよね。で私が家にいて、こう主人の様子を見てるっていうか、
見てるっていう、お家でのその辻褄の合わないお話とか、今お買い物いっぱいしちゃってるとか、そういう状況が正確に先生に伝わってないかもしれないですね、
は
い、本人だけが言ってるか。
そうですね、伝わってないと思います、うん、
伝わってないかもしれないですね、はい、まあ、そうするとなんかクレジットカードをどうしようというだけの問題じゃないかもしれないですけどね、
はあ、うん、そうですね、
ね、でも先生に今日はどんなことについて聞いてみましょうかね。
まずは、うん、今もうカード持っても買い物できるっていう気持ちが高揚して、
うん、
こうやって今も買い物に出かけてるので、
うん、
それをこうどうしたら
そうだ、ね、
いいのか、
うんうんうん、分かりました、
はい、
今日お答えいただきますのは弁護士の大迫恵美子先生です。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
もしもし。
もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします、はい、
ちょっと教えてもらいたいんですけど、はい、ここへ来て急にカードが作れるようになったと。
はい。
なんかカードの事故を起こしたんですか？
前に民事再生10年ぐらい前にしてるので、
はいはい、
で今は年金暮らしだけの収入なので、多分カードを申し込んでも通らないよねって言ってたのが、申し込んだのが通ってしまったんですよ。
はい、まあ、分かりました。要するにね、ご主人はまあ買い物依存っておっしゃってますけど、以前にもその債務整理をしたんですね。借金だらけになったことがあるんですね。
はい、
はいはい、買い物のせいだったんですか？
そうですね、主人だけじゃないですけど、私も二人してこうやっぱり使っちゃったっていう部分はありますけども、主人のカードだったので、主人名義のカードと私が家族カードを持ってたんですけど、やっぱり使いすぎでそういうふうに手続きしました。
民事再生はあなたはなさらなかったんですね？
してないです、その時はしてないです。
まあ、だからあなたのカードはあったってことですね。
はい、
はい、まあ、わかりました、
はい。
やっぱりちょっとお金の管理について、まあ、なかなかできてないっていうことがもうずっと続いてますね。
はい。
それはですね、使っちゃダメって言ったりね。
はい。
それから、例えば手持ちの現金を少なくしたりとか。
はい。
そういうことだけではなかなか難しいですよね、解決が。
はい。はい。
で、クレジットカードは今もう簡単に作れますからね。お店歩いてるだけでそこのカードを作るように管理されたりしますからね、原則としてはね、ご主人の作ったものはご主人が使うのであって、
はい、
家族が辞めさせろとか使えないようにしろとかっていうことはそれはまあできないですよ、本当にご主人のね、認知症だったりして脳の状態が悪かったりするとね、成年後見って言ってそういうカード類なんか持たせないようにする方法はありますけど、
はい、
なかなかちょっとそういう状況なのかどうかはね、
はい、
怪しいなと私は、まあ、お話聞いてる限りではね、
はい、
まだそんな成年後見になる、後見っていうのは一番重い制度で、もっとそれより軽い能力がなくなってる人には補佐とかね、
はい、
補助とかっていくつかの制度があるんですけど、
はい、
そういうものを使うにはまだ至ってないんだろうなっていう感じはするんですよね、
はい、
ご自身で一人で歩いて出かけて行ったりね、
はい、
まあ、少なくともカードを申し込む契約なんかもできちゃったりしてるわけですからね、 ご本人の意思に反して強制的に周りから止める方法はないと申し上げるべきだと思いますね、はい、でそれとまあちょっと先ほどからもお話出てましたけど抗うつ剤を飲んでるそうですね。
はい、
ちょっとねそれはあの早く抗うつ剤を出してる先生と相談した方がいいのかなという感じはします。
そうですか、はい、
つまりね、はい、うつ状態を改善するための薬ですから、は
い、
それあまり薬が効きすぎちゃうとね逆にそう状態になっちゃう人っているんですよ、はい、ずっと出歩いて活発にね、はい、カードを作って金銭面でこう活動するっていうのはなんとなくそう状態的なね雰囲気を感じるんですよね、
は
い、ちょっとそれ薬のせいじゃないのかしらとも思いますのでそれは早くね相談されて、はい、その抗うつ剤飲むのをやめるとかなんとかね、お医者さんの指示に従った方がいいんじゃないかなという感じはしますよ。
あ、
ご本人はねそう状態になってるとすごく調子いいんですよ、はい、だから気分もいいし、あ、もう病気治ったなっていう感覚になっちゃうんですよね、
はい、
それでもう何でもできるような気持ちになっちゃう、私、まあ、弁護士の仕事の中でね、そういう債務整理だとか、はい、借金の、はい、あの、後始末だとかっていう仕事もありますけど、
はい、
そういう中でも、その、そう状態になって借金をすごくする人って、時々います。
ああ。
すごいのはもう何十年前の話ですけど、
はい、
もうすごいそう状態になってしまってね、やっぱり薬飲んでて薬が効きすぎてしまって、ご両親と住んでる方がね、ご両親のところに車屋さんが、
はい、
すごく高い外車を運んできたのでびっくりして、これはどうしたんですかって聞いたら、いや息子さんが今日ねお買いになって届けてくれっていうのを持ってきましたって言ったんですって、それでもう驚いてね、だってうちの息子は免許持ってないんですよって言ったっていう話があるぐらい、もうそう状態になっちゃうとそれぐらいね、なんかこうどんどん気が大きくなるっていうか、そういう行動を取ることがあるんですよね。だからやっぱりちょっとこんなに立て続けにいろんなものを買うのはその傾向がないかなという心配はあります。まあそこがもし解決してね、もうそんな行動が収まればいいんですけど、
は
い、やっぱりもともとそういうその借金する人なんだっていう感じがしますので、
はいはい、
まああなたはあの一応ねもう改めておられるんだと思いますけど、お金の使い方についてはあなたが禁止するだけではダメですよ、はい、本人にやっぱり説明しながら納得させないといけないしね、
は
い、だからちょっとね、はい、そのもう少しお金のことについて具体的にね、はい、ほら今月いくらいくらってね、はい、その通帳開いて見せて、はい、目の前でその利用明細開けて、いくらいくら、でこっちのカードからもいくらいくら、こっちからもいくらいくら、何日にいくら落ちるってね、そうすると何日の残高がこうなって何日の残高がこうなると、ほらもうここねマイナスで足りないよってね、もうくどくどくどくどその具体的に言わないとダメですよ。
はい、
数字を具体的に頭に染み込ませないと、
はい、
なんだか分かんないけど、まあ、今まだいっぱいあるからそのうち契約すればいいやみたいなね、そういうことしか考えられてないんじゃないかなっていう感じがしますので、そこを具体的に言うようにしてください、
はい、
いくらだからいくら足りないよっていうことを毎回説明してあげる必要があるかなっていう気がします。
わかりました。はい、
はい、いかがでしょうか。
はい、
はい、じゃあでも、具体的に目に見える形で、きちんと数字のことはご説明するということと、それからやっぱりいち早くね、うつでかかっている先生に、こういうふうな状況になってますよということを正確に奥様の口から伝えて、で対策を立てていただくというのがいいかなと思います。
はい、わかりました。
はい、
ありがとうございました。
はい、それでは失礼いたします。
失礼いたします。
はい。